耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1429回7月7日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。幸福への近道というブログがあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。僕は今回の本を紹介するにあたって初めて知ったんですけども、まあ、1日平均30万アクセスがあるという話題のブログなんです。松原照子さんという方が書かれているんですが、まあ、話題になったきっかけがですね、3月11日の東日本大震災を言い当てたということで、もうほんとネット上で話題になりましてですね、ブログへのアクセスが急上昇して、まあ、一時はパンク状態にもなったんだそうです。で、今回紹介する本はこの松原照子さんがこれからの日本で幸せに生きていくためのヒントを書いた一冊なんですが、まあ、ロジカルというよりは若干スピリチュアルの匂いもする、でもなんかねすごい優しい一冊なんですね。なのでもうバリバリロジカルな本を読みたいっていう人にはお勧めできないんですけれども、ちょっとその不思議な世界、またその優しい世界体験してみたい人はですね、ぜひ見てみてください。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦と生活者より出ております松原照子著、幸福への近道という本です。著者の松原照子さんは1946年10月15日兵庫県神戸市生まれで、現在は株式会社ショー、SYO と書いてショーみたいなんですけども、こちらの代表を務めていらっしゃいます。長年会社経営に携わる方ら、まあ、財界人へのアドバイスなども行ってきたそうです。またですね、結婚とか離婚も経験されて普通にいろんな会社で働いたっていうその生い立ちもあります。で、まあ、現在その東日本大震災からの復興を目的とした NPO プロジェクトの立ち上げに向けて活動されているそうでですね、ブログの方も読ませていただいたんですけど、まあ、64歳にしてもうやりたいことがまた一つ見つかって、もう最後のこのトライだと思って頑張るみたいなことが書いてました。で、まあ、さっきね、オープニングで言いました、このブログの幸福への近道で、3月11日の東日本大震災を言い当てたという、まあ、その話題となったきっかけですけど、その時の記事が手元にありますから、ちょっと読み上げてみます。やはり太平洋側は、動く気配がムンムンしています。陸前高田という地名が、声にならない会話を自分にしています。どこにあるのだろうと探してみると見つかった。指で感じ取ろうとしたが期待ほど感じなかったが、釜石あたりが赤く見えた。東和と書かれている場所あたりが気になった。今度揺れると広範囲に思える。岩手、秋田、山形、宮城、福島、茨城、これだけ書けば当たるだろうと思える件名だが、書かずには折れない思いになります。以上、ブログより抜粋しましたが、現在ブログのトップにはですね、私の書いた文章を当たる当たらないで見ないでください、皆様が愛する人を守る一助になることを願っておりますという一文が書かれています。そう、別に松原さん予言者でも何でもないので、当たった当たらなかったっていう評価はね、松原さんにとって別に関係ないわけなんです。ただこの松原さんっていうのが一体どういう人なのか、多分皆さんも気になると思います。僕もですね、最初のうちすごい気になりました。で、まあ、ちょっとここでですね、その松原照子さん自身からですね、なんと新刊ラジオのリスナーさんに向けてメッセージをねいただきましたので、ちょっと音声でご紹介したいと思います。こちらです。
新刊ラジオをお聞きの皆様こんにちは。今回幸福への近道を書かせていただいた松原照子です。幸せとは一体どんなことなのでしょうね。形があるものなのでしょうか。それとも神様が与えてくださるのでしょうか。私の生い立ちから不思議な世界からのメッセージや人生力を高める100の質問ではご自分を見つめられると思います。またお仕事やお子様のことや恋についても書いています。あなた様が今日より明日、明日より明後日を幸福だと思っていただける時を少しでも多く持っていただきたく書き上げました。今日はご縁を持たせていただきありがとうございました。
はい、松原さんありがとうございました。ちょっと緊張させちゃったかなと思ったんですけどもね。予定があればぜひ対談したかったです。で、まあこう、メッセージの中でね、幸せとは何でしょうと松原さんが問いかけていましたけど、まあこの幸せってね、こう本当に考え出すと難しいんですよね。僕はこの本の第3章でね、ちょっとそういった質問集があって、すごい考えちゃったんですよ。で、話を戻しますが、この松原さん、別に占い師でも何でもないんです。ただ、ちょっとそのね、不思議なものが見えるというか、おそらくその、勘がいいっていうとなんかちょっと違うんだけど、なんかこう、スピリチュアルでもちょっと違う、なんて言うんだろうな、難しいんです。今、ディレクターに助け舟で出してもらったんですけど、第六感が働く人なんじゃないかなっていう、そんな感じがします。で、うさんくさいっていう人もいるかもしれませんけど、僕もちょっと最初そう思ったんですけど、文章が優しいからね、あんまり気にならなくなったんですよ。そして押し付けがましくないというわけで。で、この松原さん、どんなことをね、この本で書いているか、ちょっと今から説明していきましょう。10章にわたって書かれているんですが、まず、1章と2章がですね、まあ、謎めいた生い立ち、不思議な世界の人たちというふうに題されてまして、松原照子さんの生い立ちについて書いてあります。幼い頃松原さんはお月の人たちにまるでお姫様のように育てられてきたと、まあ、本人の言葉を受けると両親の猛愛を受けてきたということで、もうめちゃめちゃその甘やかされて育ったらしいんですね。でもですね、変わってるのが、そのいつも周りに不思議な世界の人と松原さんが表現している人がいたそうなんです。これ多分人間じゃありません。で、松原さんはね、彼らにいろんなことを教えてもらったと言ってます。で、この不思議な世界の人たちと対話をする中で、松原さんは不思議な力を身につけていったと書かれてるんです。で、続く3章は人生力と言いまして、こちらは人生力チェックリストというですね、100個の質問を通して、まあ、僕たちが普段意識することのない自分を意識してくれるという内容なんですが、これがね、この質問集100個僕やってみたんですけども、あまりにもピュアすぎてですね、なんかうんって答えに詰まるような感じがあるんです。まあ今愛してる人いますかとか、それ なんでその人愛してるんですかとか、山は好きですか、なんで好きなんですか、なんで嫌いなんですかとか、すごい単純な質問集が100個あるだけなんですけども、僕が考えすぎなのかもしれませんけどね、なんかもう僕の人間としての根本をなんかこう洗い出されるような感じがして、ってこう何回も詰まっちゃいました。これちょっと皆さんもねやってみてください。で、第4章がですね、勘を育てる方法ということで、まあ、おそらくこの第6勘、虫の知らせだと思うんですけども、松原さんはこの勘を育てておくと、いざという時に自分を信じて行動することができると言います。ね、さっきのブログのお話もそうですけど、松原さん自身もですね、地図を見てるうちに、その3月11日の地震を予見して、まあ、ブログを通して危険を知らせることができたと。まあ、そういった第6巻の育て方のヒントが、この4章に書いてあるんですけど、これもね、本当全体的にピュアな感じで、こう、生活を送ることが大事なのかな、っていうふうに思います。松原さん自身もですね、仕事をしている時とか、こう、忙しく仕事をしている時ってのは、不思議な世界の人たちと会わなかったらしいので、ちょっと息を抜いた時とかに会うって言ってましたから、だからその勘が働くというのは、その人間としてピュアな状態なのかな、っていうふうに思いました。で、続いて本の中では、まあ、5章が悩みの解決方法、6章が子供、お金、病気について、そして7章が恋について、で、8章が仕事について、というふうに書かれています。で、松原さん自身もですね、現在64歳で働きながらね、子供を育ててきたっていう経験がありますので、まあ、一人の社会人として、そして第6巻の働くね、ちょっとそういうこう、ほんわかしたこう、優しさを持ちながら、まあ、人生の悩みについて、対処方法を教えてくれています。まあ、その中でね、小さな幸せを感じて幸福に生きていくためのヒントっていうのが多く書かれてました。で、最後になります9章の地球の未来と10章の死後の世界では、まあ、やや観念的になってしまうんですが、とても大きな話をされています。地球にあなたは何をお返ししていますか？おーって感じですよね。いや、まあ、松原さんはですね、花や空や物とも会話をするということを、まあ、この本で書かれてました。まあ僕たちはその地球がないと幸せにならないっていうか、そもそも生きていけないんですよね。で、その地球に対して何を返しているのか。まあ大きな結論として松原さんは地球家族を作ることが夢だと書いています。まあ地球家族というのは国境も人種も思想も宗教も超えて地球に住む全ての人々が、そして他の生物たちと共に平和に暮らせる地球、そういったものを作っていくと。まあそういった世の中はどうすればやってくるのか。 まあ、松原さんはね、不思議な世界の人の力を借りて、まあ、皆様に伝えていきたいんだというふうに語っています。で、まあ、そろそろまとめに入ろうかと思うんですが、まあ、今回の本、おそらくね、うさんくさいなと思って読んでる人も多いと思うんですよ。まあ、聞いてる人がまだ読んでないと思うんですけど。この松原さんの本なんですけど、僕も最初はね、と思ったんですが、ブログを読んでですね、6月の17日付のブログだったかな。本人は6月16日に書いたって言ってるんですけども、それでね、本を出版するにあたって、ちょっと不安なんだっていうね、自分の気持ちを吐露してるブログがありまして、なんかその有名になりたいから書いたんだろうとか、お金を儲けたいから書いたんだろうって思われたらどうしようかなっていうふうに本当悩んでる、なんかちょっとその日お酒飲んでたらしいんですけど、悩みながら書いてるねブログがありまして、他のブログの記事がねすごい優しくて、またそのねブログの記事も本当にその優しく書かれてて、松原照子っていう人をちょっと信じてみたいなって僕は思ったんです。まあ、気になったらですね、この幸福への近道でググってみてね、そのブログ見てみてください。文体が非常に優しいです。ちょっとちょっと不思議な日本語も書かれるんですけども。まあ、このブログの文章が読める、また気持ちいいなと思う人は、今回の本はすごい面白いと思います。僕もブログだけじゃわからなかった松原さんの生い立ちとかね、その幸せを見つける方法とか、そもそも幸せとは何かっていう文章を読んでね、もういろいろその人間の根本的な部分、まあさっきから僕何回も使ってますけど、ピュアな部分っていうのをですね、見つめ直そうかなというふうに思ってしまいました。というわけで、その松原さんが見えている不思議な世界の人、まあ僕には見えないわけなんですけれども、第六感を磨いてですね、まあ、みんなが幸せになる世の中っていうのを作っていくというのはいいことだなと僕も思っているので、まあ何かのヒントに、まあ松原さんの言葉を借りれば、まああなたの大切な人を守る一助にこの本がなれば幸いだと思ってご紹介させていただきました。今ちょっと悩みがある方とかね、まあ人生に行き詰まってしまったとか、あとそのスピリチュアルとか全然好きだよっていう方はですね、こちらの本ぜひ読んでみてください。きっと何かね感じるところがあると思います。では書籍情報です。幸福への近道、松原照子著、主婦と生活者より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。でですね、僕ちょっと変なシンクロニシティというか、なんかこうシンクロニシティってわかります？なんか同時性みたいなのがあるんですけれども、実はね昨日ちょっと飲み会に誘われて、久々にほんと1年ぶりぐらいにお酒を飲んでたわけなんですよ。で飲んでてですね、そこに同席した女性の方からですね、まあ何の仕事してるんですかみたいなのを答えてて、で僕がその本を批判するのが嫌いだと、つまり本この本違うとか、この本言ってること間違ってるっていうよりは、いいとこを見つけて褒めてあげる方が楽しいんですよねって話をしたら、ああ素晴らしいですねって言われたんです。で女性の方がですね、どんどん酔ってくに従ってですね、ガンガンガンガンいろいろ聞いてくるんですけど、すごい矢島さんがこう聞いてくれる人とか、本を書いてくれた人とか、本を出した人とか、愛してるのが分かったんですけども、矢島さんはそれで幸せなの？とか言われちゃいましてですね、何を聞くんだと思ったんですけども、ハッとしまして、ああ、僕の幸せって何なのかと。僕はその本をね、愛してまたその人をね、これ聞いてくれる人、今聞いてるあなたですよ。あなたを愛してですね、この本おすすめですよっていうのが仕事なんですけど、それやること自体はすごい楽しいんです。でもそのプライベートの僕は、じゃあ誰かに愛されてるのかなとか、幸せなのかなって考えちゃうと、うって答えに詰まったんですね。で、あれですよ。今日の本の原稿を改めて、ああ、やべ、明日収録だと思って見返して、これじゃんと思ったわけですよ。道理でうっと思うわけだと。まあだからその、幸せってなんだろうね。ここ一週間ぐらい僕の課題になりそうです。ダイエットしながら。そんな感じでですね、まあ、皆さんもちょっと幸せってなんだろうって思ったらこちらの本手に取ってください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。